こんにちは皆さん。東京に来れてありがとう。私たちが来るたびに、私たちはとても愛されていると感じます。あなたはいつも私たちの心の内にいます。私たちはインドネシアからあなたに愛を届けます。 That's the power of Google Translate. It's so good to be here and to be with the Tokyo Church once again.
今日また再び東京の兄弟姉妹の皆さんと一緒にいれることはすごく喜びで思っています。
This is my favorite church.
今日は本当にもう一番大好きな教会です。
Please don't tell anyone.
まあ他の人に言わないでください。
It's true. Whenever my wife and I come here, we felt encouraged by your love, by your hospitality, by your encouragement.
毎回私と家内が訪れるときに皆様の愛とそしてもてなす心にいつも励まされています。
It's always a privilege to be able to fellowship with all of you.
皆さんと交わりできることはいつも特権です。
Your life, your heart, your love for God have always inspired all of us.
皆さんの人生、そして心、神様への愛はいつも私たちインドネシアのみんなにとってのインスピレーションとなっています。
That's why you will see more and more Indonesians, brothers and sisters come and visit all of you.
なのでこれから、まあ、今でもそうですけど、よくインドネシアから訪れると思います。
Because whoever come,They will always promote about all of you to Indonesia churches.
この教会に訪問した人はみんな、宣伝してしまうので、もっと多く来てしまいます。
So once again, thank you for your inspiration to all of us.
皆さんのインスピレーション本当にもう一度改めて感謝いたします。
Thank you for the friendship.
特別な友達関係。
Thank you for really, you know, just having a.Great impact to our life.
私の人生に大きなインパクトを与えてくださってありがとうございます。
And we are very grateful.
私たちはとても感謝しています。
So it's a true honor and privilege to share God's word this morning to all of you.
今日は神様の御言葉を分かち合えることは特権に思います。
And I really pray that God will speak to us this morning.
私の祈りは神様ご自身が私たちの心に語ってくださることです。
And really help us to grow in our belief.
そして私たちの信仰が今日の時間でも成長できるように、
to overcome our unbelief.
そして何が、まあ、どういうことがあったとしても、その不信仰の頃をどうか乗り越えていきたいと思います。
Allow me to share from Abraham's life this morning.
今朝はアブラハムの人生から一緒に学んでいきたいと思います。
He's known as the father of faith.
アブラハムは信仰の父と言われています。
And I love how Paul described about Abraham.And about his faith in the book of Romans chapter 4.
ローマ書の手紙4章ですけど、使徒パウロがこのようにして、アブラハムの信仰について語っています。20節から、ローマの4章、20節から20節を読みます。279ページです。彼は不信仰に陥って、神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ、神を賛美しました。神を約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。
Paul said that Abraham did not waver through unbelief.
使徒パウロが言ったのは、パウロは不信仰ですね、疑うようなことで揺らいだような状態ではなかった。
But he was fully persuaded that God had the power to do what he had promised.
逆に彼は神様が約束したことを成し遂げてくださる力があることを完全に確信した。
As what my wife shared, we went through some challenging time last year.
先ほど妻が分かち合ったように、去年は私たちにとっては結構大変な年でした。
Hon was diagnosed with cancer.
Hon は癌と診断され、
And she had to go through a few surgeries.
何回か繰り返し手術が必要でした。
And during that time, I...Personally learned so much from Abraham.
その時、試練の時こそ、アブラハムの人生からたくさん学びました。
And just like Abraham, I was fully persuaded that God had the power to do what He had promised.
私も今回の経験を通して神様は約束されたことを絶対にできるということを確信することができました。
Today, I really hope we all can also be fully persuaded that God will fulfill His promise.
今日皆さん一人一人も同じように神様約束されたことを絶対にできるってことを完全に確信することができることを願っています。
Let me start by asking a simple question.
今日一つ質問を皆様に考えていただきたいです。
How many of us here like to receive the blessings just like Abraham received?
アブラハムが受けたような祝福を受けるのが大好きな人はいらっしゃいますか？
I think everyone, right?
多分みんなですね、はい。
But the next question gonna come.
でも次の質問が続いてます。
Are we willing to go through what Abraham went through?
アブラハムが通り過ぎた道のりを私たちも通り過ぎますか？
See, many of us like to receive what Abraham received.
多くの人はアブラハムが受けた祝福を欲しいと思っている。
But we are not willing to respond the way he responded.
しかし難しい時にアブラハムが反応したようになかなか反応しようとしないです。
See, today I'm fully convinced that our lives are not defined by what happened to us, but by how we respond to what happened to us.
私たちの人生を定義づけるのは自分の人生に何が起こったかではなく、私たちがそれに対してどのように反応するかです。
We cannot control what will happen to us.
私たち何が起こるかということは一切支配できないです。
It may be good things, maybe bad things.
いいことかもしれないし悪いことかもしれない。
But we can always control how we respond.
でも何に対してもどう反応するかということは私たちは支配できます。
And I thank God that our lives are not defined by what happened to us.
感謝していることは何が起きたかということで人生は定義づけられないです。
But our lives are defined by how we respond to what happened to us.
起きたことに対してどう反応するかによって人生が定義づけられます。
And I learned three responses from Abraham.
アブラハムから3つの反応ですねを学びました。
Let's learn together.
一緒に学びましょう。
In Genesis chapter 22, verse 1 to 2.
創世記の22章、旧約聖書の創世記の22章1節から2節を読みます。31ページです。これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つ登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。
See, the word tested is from the Hebrew word nasa.
で、この試されたっていう言葉ですけど、ヘブライ語ではナサっていう言葉です。
Which simply means to test, to determine the quality, or to prove.
まあ、いろんな意味がありますけど、まず、まあ、そのまま試すという意味もあれば、質を決定するまたは証明するという意味合いがあります。
It's like before a product to put a product is put on a shelf to be sold, it need to be tested for the quality control.
例えばある商品が一般的に販売される前に実際に、まあ、売れるものかどうかを確かめるために試される必要があります。
One thing that really stand out about Japanese product is the quality.
日本の製品の一つすごく目立つところは、非常に質のいいものしか作らないです。
I think it's still number one.
私は世界一だと思っています。
I have an example.
こういう例えがありますけど。
This is a luggage.
これは、カバンですね、ラゲージ。
Luggages, right? Luggages need to be tested before it's sold out. It's sold.
で、これを売る前にちゃんと丈夫かどうかを、試される必要があります。
For example, it need to be tested on the rolling, the wheel.
まずこの車ですね、ちゃんとこうやってぐるぐる回るか、そのホイールを試されないといけない。
So they'll put 10 kilograms, 15 kilograms, and 25 kilograms of.Stuff inside the luggage.
で、カバンの中に10キロの荷物、15キロの荷物、25キロの重い荷物も入れて、ちゃんと車が動くかどうかを試します。
Yeah, and they'll pull it for about 8 kilometers.
で、これを 8キロずっとこうやって引っ張るそうです。
Before they can pass that test, the luggages cannot be sold.
で、このテストを通らなければ、これは商品化することができないです。
And they put the, you know, 15kg, 20kg, 21kg and drop it, you know, from 7 meter height.
で、次は、落とすテストです。これは10キロ、15キロ、25キロ。
If it breaks,
高いところから落として壊れたら、
then you cannot sell it.
もうこれは商品化できない。
So then they tested the next one by the, by lifting the weight, lifting the luggages.
で最後は、こうやってハンドルで持ち上げるテストがあります。
You know, a thousand times.
これは1000回こうやって持ち上げるそうです。
So if it doesn't pass the test,
こうやって1000回やってパスしないと、
you cannot sell it.
これを商品化できないです。
Even very interesting, there's a you can even go and try to step on it.
で実はもう一つあるのはこうやって踏み潰すやつですね。はい。
So that's how a quality.Being defined.
まあこのような、ね、試すことによってそのものの質をこうやって確かめます。
You cannot tell the quality until it's tested.
試さなければそのものの質は一切わからないです。
You can claim anything.
まあこうだこうだって何でも口で言えるけど。
You can claim you are a quality product.
ね、自分は本当に質のいい商品だと言えるけど。
Until it's tested, we don't know.
試さなければ本当には分かんない。
I believe Japanese product go through a lot of quality control.
おそらく、日本から売られるものは、まあ、このような厳しい、まあ、試練です、まあ、試験とかをちゃんと通っていると思います。
We don't know the quality of Abraham until he was tested.
実はアブラハム自身の心の質は試されるまで分からないです。
We don't know our quality until we are tested.
私たち自身の質も試されるまで分かんないです。
Let's continue reading.
続けて読みましょう。3節から5節。次の朝早く、アブラハムはロバに鞍を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、2人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていった。3日目に会ってアブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って、礼拝をして、また戻ってくる。
Abraham responded to the task right away.
アブラハムは神様に言われたことをすぐに反応した。
Early the next morning, he started his journey.
朝早く次の日彼は旅を始め。
But after three days of walking, it said that the place is still at distance.
彼は歩き始めて3日も経ったにもかかわらず、まだまだ到達する場所は遠かった。
I want us to imagine what will come into Abraham's mind and heart.During those three days, as he was walking with Isaac.
この朝早く出発してイサクと共に3日間もずっと歩き続けた中、アブラハムの思いの中、心の中にどういうことが、ね、よぎったでしょうか。
Imagine the reasoning and the justification that Abraham could give to God during those three days.
この3日間の間、いろんな言い訳とか、いろんななんか、まあ、いろんな思いがあったでしょう。
Imagine the prayers and the petition that he had for, to God during those three days.
この3日間、アブラハムはどのような祈りを神様に捧げたか想像してください。
Imagine his feeling during those three days.
この3日間、アブラハム自身の気持ちも考えてください。
I believe it was the hardest three days of his life.
私が確信しているのは彼にとって最もつらい3日間だったと思います。
But one thing I learned about Abraham.
アブラハムから学んだのは、
He responded by wrestling securely with God.
彼は安心した心を持って神様とそして葛藤しました。戦いました。
It was not easy for Abraham.
決してアブラハムにとっては簡単だったわけじゃない。
He must have many questions.
いろんな質問があったはず。
He must be tempted to disobey.
彼は神様に従わない誘惑がたくさんあったでしょう。
His heart must be so heavy.
彼の心は重かったでしょう。
But he wrestled with God securely.
でも彼は安心した心で神様と格闘した。
He responded righteously.
彼は正しく反応した。
Just like the story of Daniel.
これはダニエルのお話と同じです。一緒に読みましょう。ダニエルの6章の10節から11節。ダニエル6章の10節から11節。1390ページです。ダレオス王はその書面に署名して禁令を発布した。ダニエル王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、 日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。
Daniel's response was asking God for help.
彼はこういう試練にあったときに、ダニエルはすぐに神様に助けを求めた。
I'm sure he was afraid.
絶対にダニエルは恐れたでしょう。
I'm sure he was burdened.
重荷を感じていたでしょう。
Who will not anyway if you know that you'll be thrown into the lion's cave?
その後、まあ、ライオンが残って、ね、いるところに、まあ、放り込まれると思ったら怖くなりますね。
But the way he responded was coming to God in prayer and asking for his help.
でもその、まあ、難しい状況に対してのダニエルの反応は一日三回神様に祈り続けた。
How about Jesus himself?
イエス自身もそうでした。どうでしたか？
In Matthew chapter 26, verse 39.
マタイの26章39節を読みます。少し進んでいって、うつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りでなく御心のままに。
Jesus responded the same way.
イエスは試練にあった時に同じように反応した。
He came to the Father in prayer.
彼は祈りによって神様に近づいた。
Of course he had request.
もちろん願い事がたくさんあった。
He said ifPossible, this cup, please take it away from me.
できればこの杯を取り去ってください。
I'm sure Daniel had requests.
ダニエルも神様に助けてもらいたかった。
But we would say, possible, don't throw me in the lion's den.
可能であればライオンの中に、ね、放り込まないでください。
I believe Abraham had requests.
アブラハムにも願い事があったでしょう。
But we would say, God, take me instead of my son.
息子ではなくて自分を生贄としてください。
Wouldn't we do that as a dad?
私たちも父親としてそう願わないでしょうか。
See, brothers and sisters, it's okay to have questions.
で、何を言いたいかというと、いろいろ質問または疑問があることは大丈夫です。
It's okay. It's okay to have request.
神様に何かいろいろ願い事をぶつけることは大丈夫です。
Today I learned that faith does not eliminate questions.But faith, what happened? okay, faith does not eliminate questions, but faith knows where to take them.
Okay, 難しい言葉ですけど、信仰っていうのは質問とか疑問を なくならせるわけではなくて、信仰によって質問や疑問をどこに持っていくかということを教えてくれます。
When we have questions, when we have requests, it doesn't mean that we don't have faith.
質問とか疑問があったとき、または神様に願い事があったときには、別に信仰がないわけじゃないです。
But when we have faith, we know where to take those questions.
信仰があったときに、その質問や疑問をどこに持っていくか、どこにぶつけるかっていうことがわかります。
Abraham took his question to God and trusted God.
アブラハムは自分の質問を神様に持って行って神様を信頼した。
How do we know? We can find it out from Hebrew chapter 11, verse 17 to 19.
なぜそれがわかりますかというと、ヘブライ人の手紙の11章を読んだらこうなりました。ヘブライ人の手紙の11章の17から19を読みましょう。ヘブライ人の手紙11章の17から19、415ページです。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。つまり約束を受けた者が一人子を捧げようとしたのです。この一人子についてついてはイサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。
Today, how do we respond to the things that happens to our lives?
自分の人生に起きたときに、ことに対して私たちはどう反応していますか?
When we start questioning God.
神様を疑い始めますか?
When things seem unbearable.
物事が耐えられないと感じたときに。
When things do not turn the way we want it.
自分の思い通りに物事がいかないときに、
When our prayers or requests not granted,
私たちの祈ったことが叶えられないと感じたときに、
When lives are challenging,
人生が難しいと感じたときに、
Do we respond to God with a fight?
実は私たちは神様に対してどういうふうに反応しますか。
We get angry towards God.
もしかすると戦って神様に対して怒ることかもしれない。
We got bitter towards him.
神様に対して苦々しくなる人もいます。
We got bitter towards the church.
教会に対して苦々しくなる。
Or we responded with flight.
それかある人は逃げる。
We avoid God.
神様を避ける。
We don'tTo talk to him anymore.
神様にもう語らなくなる。
We don't want to do anything with the church anymore.
もう教会と関わりたくなくなる。
Or we responded with fright.
またある人は恐れを持って反応する。
We become depressed and discouraged.
すごく落ち込んだりとか、そしてまあやる気なくしたりする。
Or we can choose to respond with faith.
それか私たちは信仰によって反応することを選択できます。
We choose to believe that God has a bigger and better plan with things that happen in our life.
どんなことがあったとしても神様がより大きな素晴らしい計画を持っていることを信じ続けることを選択できます。
Brothers, sisters, when you wrestle securely with God,
皆さんも安心した心を持って神様と格闘し続けると
You will see his plan more clearly in your life.
結果的に神様の素晴らしい計画がはっきりと見えるようになってきます。
That you will understand that his plan is bigger and better than we ever imagined.
それは自分が想像していることよりも神様の計画の方が大きく立派なものであります。
So let's wrestle securely.
安心した心で神様と格闘しましょう。
Let's continue.
続けて読みましょう。
2 verse 6 and 7 in Genesis chapter 22.
もう一度し、創世記の22章に戻りましょう。6節から7節を読みます。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。2人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラハムに私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる私の子よと答えるとイサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。
See, Isaac knew what Abraham would normally do when he carried fire and wood.
焚き木を持った時に普段はこういうことをするっていうことをイサクはよく理解していた。
But this time something is different.
今回何かが違う。
They have the wood, he has the wood, he has the fire.
焚き木があって火も用意されて。
But where's the sacrificial lamb?
でも捧げる子羊がどこにいるんだ。
Let's continue how Abraham answered him.
アブラハムはこのように答えました。8節。アブラハムも答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。
アブラハム told Isaac, God will provide.
アブラハムの答えは神様が整えてくれる。
And Isaac trusted his dad.
でイサクはお父さんの言葉を信頼した。
If you look at the story, we can understand that giving burnt offering is certainly something Abraham has done regularly.
で、これを見ていくと、この、まあ、捧げ物ですね、焼き尽くす捧げ物を実はアブラハム繰り返しやったことがあります。
It's not something new or strange.
これは初めてやったこととかわからないことじゃないです。
So when God asked him to give Isaac, he could obey.
そこで神様がイサクを焼き尽くす捧げ物としてあげなさいと言ったときに、アブラハムは聞き従うことができた。
The question is, what made Abraham could do such extraordinary thing?
そして、まあ、質問は どうしてアブラハムはそれほどの、まあ、すごいことをできたのでしょうか。
I really believe what this Vladimir Horowitz said.
こういうヴラディミル・ホロウィッツさんの言葉、私はすごくこれを信じています。
The difference between ordinary and extraordinary is practice.
彼の言葉では平凡と非凡の違いは習慣である。
Sacrificing to God was not something new.
神様に捧げるということは新しいことじゃなかった。
Or something that Abraham did only once in a while.
アブラハムたまにしかやらなかったことじゃなかった。
It is something that has done over and over and over and over again.
アブラハム常に何度も何度も繰り返して神様に捧げるという習慣があった。
A habit that he has built.
彼の人生においてきちんと形づけられた習慣でした。
And Aristotle said we are what we repeatedly do excellence. Therefore, it's not an act, but a habit.
これはアリストテレスの言葉ですけど、人は物事を繰り返す存在である。したがって卓越とは行いではなく習慣によって得られるのだ。
Today I really believe what made Abraham could do such extraordinary thing is because
アブラハムはこの、まあ、非凡ですね、偉大な素晴らしいことをできたことは
is because he walked with God steadfastly.
彼はブレずに神様と歩き続けたからです。
See, things that we can do excellently are the things that we do regularly.
私たちが卓越してできることは普段からずっと繰り返し練習していることです。
Just like our physical muscles, we need to train our spiritual muscle.
私たちのまあ身体的な筋肉と同じように、まあ、霊的な筋肉も鍛える必要があります。
In order for us to be able to forgive a very difficult people, we need to start by forgiving the small problems.
例えばものすごく難しい、もう許しがたい人を許すためには最初は小さいところから人を許す習慣を身につける必要がある。
I joined a seminar a few years ago about forgiveness.
私は許す、許しについてのセミナーに参加しました。
And it is proven by research that we can forgive very hurtful people in your life.
で、この研究によると、ものすごく傷つけた人でも許すことができます。
If that person start forgiving the small mistake in his life.
それはどうしてかっていうと、それはどういうことによるかっていうと、その人が小さい過ちから許す習慣を得ることによって。
Don't ask that person to start right away forgiving the most hurtful person in his life.
いきなり最も傷つけた、もうどうしても許せない人を許せって言うんじゃなくて。
We need to build his forgiveness muscle first.
まあ感覚的には許す筋肉を少しずつ作り上げないといけない。
And slowly, then he can forgive the more.The harder one to forgive.
で、まあ、許しやすい人からだんだんだんだん許す習慣を得て、最終的にもう許しがたかった人を許すことができるようになります。
It takes steps to do it.
これは一歩一歩踏み続けることが必要です。
How about our forgiveness muscle today?
今日私たちの許す筋肉はどうですか?
Do we start by forgiving those less harder one?
そこまで、まあ、許しがたい少ない人から許すところから始めましょう。
How about giving muscle?
例えば与える筋肉はどうですか?
How about our self-control muscle?
私たちの自制の筋肉はどうですか?
How about our love muscle?
私たちの愛の筋肉。
How about our patient muscle?
私たちの忍耐の筋肉は。
How about our surrender muscle?
私たちの神様に委ねる筋肉は。
Humility muscle.
謙遜の筋肉は。
Prayer muscle.
祈りの筋肉。
See, brothers and sisters, when we get together in our small group,
私たちが小グループで集まった時に、
it's the best time to train our spiritual muscles.
その小グループの場面が一番霊的な筋肉を鍛える場面です。
We learn to give, we learn to love.
その小グループの中で与えること、愛することを学べます。
We learn to forgive, we learn to be patient.
その小グループの中で許すこと、忍耐することを学びます。
We learn to have self-control.
小グループの中で自制を持つこと。
We learn to be humble.
謙虚であること。
The more we get involved with one another in small groups,
小グループでお互いにこうやって、まあ、触れれば触れるほど、
The more our spiritual muscle being trained.
霊的な筋肉が鍛え上げられます。
So when the extraordinary things happen in our life,
でそこでものすごく大きなことが起きたときに、
We are more than ready to face it.
私たちはそれに立ち向かう準備ができています。
But what if we feel we don't get anything from the small group?
私たちは小グループの中で何も鍛えてなければそうならないです。
See, it's not about getting.
これは何をもらうかじゃなくて、
it's about building your spiritual muscle.
それは一個一個忠実に自分の霊的な筋力を上げることです。
Let me give you a small analogy here.
まあ一つこういう例えを話したいです。
How many of us here go to gym?
ジムに行く人いますか?
Wow, okay.
Yeah, I do.
Yeah, I don't go to gym.
私はあんまりジム行かないです。
Because I cannot think what could I get out of the gym.
私はジムに行っても何も効果がないじゃないかと思ってしまいます。
It doesn't make sense to me.
なんか自分には理にかなってない。
You pay so expensive.
そんなに高いお金出して。
Just to lift weights.
で、なんかその重いものを持ち上げるために。
I'd rather carry my wife shopping.
だったらもう自分の妻の買い物袋でいいじゃないか。
At least my wife loves me more because of that.
買い物袋持ち上げれば妻にもっと愛されるだけ。
ね、It doesn't make sense.
自分には理にかなってない。
You pay a lot of money just to run on the spot.
ね、たくさんお金を出して動かないところでずっと走り続ける。
You don't even move.
どこにも行かない。
After one hour of running,
1時間走って、
You still there?
同じところにいるじゃない。
It doesn't make sense.
自分には理にかなってない。
The only things I can think of what I can get out of the gym,
自分が唯一ジムに行って得られると思えるのは、
is the smell and the pain.
なんかそこに痛みがあり、匂いがありますね。
But the question is why people still go?
でもそこで質問、なんでそれでも人は高いお金出してジムに行くのか。
Because people understand the goal is not to get the smell and the pain.
人はジムに行く目標は痛みを得る、または臭い匂いを得ることじゃないです。
The goal is to build the muscles.
それは筋肉を作る目標があるから。
You will love being in your small group today.
もう一度、皆さん自分の小グループにいることを喜んで楽しんでください。
Because you understand when you are in your small group,
この小グループの中でお互いに触れ合っていくと、
when you interact with one another,
そこでお互いにいろいろ接点を持つと、
that's how your spiritual muscle being built.
その現場で自分の霊的な筋力が作り上げられます。
It's to prepare all of us here for the extraordinary things that will happen in your life.
それは一人一人がこれから起きていく、まあ、extraordinary 大きなことに備えるために今の訓練があります。
There are Christians who came to me and said, since I became a Christian, these things happened to me.
時々弟子がこう言います。私がクリスチャンになってからこういうことが起きてるよ。
It's not because you became a Christian then this thing happened to you.
別にクリスチャンになったから大変なことが起きたわけじゃないです。
The things will happen to you whether you are Christian or not.
クリスチャンになってもなくても大変なことは訪れます。
But when you became a disciple, when you became a Christian, you are prepared to face these extraordinary things.
でも逆に弟子になれば大変なことが起きた時に準備を備えられているはずです。
So how are your spiritual muscles today?
今日皆さんの霊的な筋力はいかがですか?
How we build it consistently?
私たちは継続して作り上げていますか?
Do you have a spiritual family to help you to build your spiritual muscles?
皆さんの筋力、霊的な筋力を作り上げるために助けてくれる家族がいますか?
We can only grow when we are willing to step out from our comfort zone.
私たちは楽なところから一歩踏み出さなければ成長しないです。
We can only do great when we walk steadfastlyAnd build our spiritual muscle regularly.
私たちはブレずに継続して神様と歩み続けて初めて霊的筋力がつきます。
It's not that Abraham can do great things suddenly.
これはいきなり突然アブラハムは偉大な技をできたわけじゃなく、
Because he does the small thing regularly.
アブラハムは普段から小さいことに忠実だった。
He walked steadfastly with God.
アブラハムはブレずに神様と共に歩んでいた。
Last but not least.
最後ですね。
Genesis chapter 22, verse 9 to 10.
9節から10節、続けてみましょう。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に寄せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。You want to read the verse though?
Yeah, the first one.
10節、その時天から死の御使いが、アブラハム、アブラハムと呼びかけて、彼が、はいと答えると御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子から、息子すら私に捧げることを惜しまなかった。
That thing that Abraham did, he responded by worshiping God sacrificially.
3番目のアブラハムの反応として、神様に対して献身的に礼拝した。
See, God could really see Abraham's heart from what he sacrificed.
彼が犠牲をしようとする心から神様がアブラハムの心がよく見えた。
He said, Abraham, now I know that you fear me.
あ、今分かった。あなたは私を恐れ敬っていること。
Now I know that you love me.
あなたが私を愛していることが今分かった。
But see, what's interesting about this, not only God knows Abraham's heart.
でこれ面白いのは神様がアブラハムの心を知ってるだけではなく
If we keep on reading, we can see through his sacrifice, Abraham could really see God's heart.
でこれを続けて読んでいくとアブラハムはその捧げ物をしながらアブラハム自身も神様の心が見えていた。
Let's look verse 13 to 14.
13から14を読みましょう。アブラハム目を凝らして見ました。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハム行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェエルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日も主の山に備えありと言っている。主の御使いは再び天からアブラハムに呼びかけた。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われ。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。
See, not only God can see our hearts when we worship Him sacrificially.
献身的に犠牲的に礼拝するときに神様が私たちの心を見えるだけではなく、
But we can see God's heart too.
献身的に犠牲してる私たち自身も神様の心がはっきりと映って見えるようになります。
Without us worshiping Him sacrificially,
私たちは献身的に犠牲的に神様を礼拝しなければ神様がどれほど私たちを祝福したいかということを見えることはできないです。
When Abraham worshiped God sacrificially,
アブラハムが献身的に礼拝した時こそ
God didn't only just provide him with the ram,
神様はその羊をお羊を与えたわけだけじゃなくて
God even wanted to provide him with great descendants.
神様はアブラハムにたくさんの子孫を与えました。
As many as the stars in the sky.
これは星の数ほど多く。
God wanna bless Abraham so that even through his descendant can be a blessing to the whole nation.
神様はアブラハムを祝福したくて、彼の子孫が地上の人々にとっての祝福になるようにした。
The question is, if Abraham never worshiped God sacrificially, will he know that about God?
こういう質問を考えたいです。もしアブラハムが献身的に礼拝しなければ、神様の心を見えたでしょうか。
Only when he worshiped God sacrificially,
彼が献身的に礼拝したその時だけ、
he could see that God wanna bless him abundantly.
その時に初めて神様が豊かに祝福したいってことが彼に見えた。
I want to share about a brother. His name is Wixon Saragi.
Wixon という兄弟についてちょっとシェアしたいと思います。
Wixon was born in a very big family.
彼は大きな家族で生まれ育ちました。
When I say big, it's big.
まあ大きいです。非常に大きいです。
He's the youngest out of 18 siblings.
彼は18人が子供いる中の末っ子です。
His dad married his mom because the first wife passed away. So he was the son of the second wife.
そしてお父さんの奥さんが、亡くなったので、彼自身は再婚した2番目の奥さんの子供でした。
So 11 from the first wife, 7 from the second wife.
最初の奥さんから11人の子供で、再婚した2番目の奥さんから7人の子供。
Welcome to Indonesia.
ようこそインドネシアへ。
We have no problem with labor.
私たちは、労働者に全然困ってないです。
If you need more people in Japan, call me.
日本で労働、ね、労働者が必要だったらすぐに電話してください。
His dad was the head of the village and doing well financially.
お父さんはその村の長で経済的にまあ恵まれていた。
The dad was well respected.
お父さんは尊敬されていて、
In 2011, his dad died.
2011年にお父さんが亡くなりました。
And the world, his world turned upside down.
彼の人生がひっくり返ってしまいました。
He did not get any of the father inheritance.
お父さんの遺産を1円ももらえなかった。
Because he came from the second family.
なぜかというと、再婚された奥さんの息子だったから。
And he was outcasted by the family.
彼は家族から追い出されました。
He had so much bitterness.In his heart, and It triggered him to leave his family.
彼はすごく苦悲しくなって、彼はもう家族からも去って、もう完全に距離を作った。
He came from North Sumatra, and 3 months later, he moved to Jakarta.
彼は、北スマトラ出身だったんですけど、3ヶ月後彼はジャカルタに引っ越してきた。
He was disconnected with his family.
彼は家族と全部もう断絶して。
Revenge was the only thing he had in his mind and his heart.
彼の心の中には復讐心しかなかった。
So he became an online motorcycle driver.
彼は、もうオートバイの運転手になりました。
So this is very popular in Jakarta.
これ今ジャカルタで、結構まあ。
Because Jakarta traffic was so bad.
ウーバーみたいな、なんかタクシーの運転
手ですね。Uber, yeah, it's like Uber, but it's a motorcycle.
ただ、yeah. オートバイのウーバーみたいな感じですね。
So early 2018,
2018年、
he was reached out by a sister.
彼は姉妹に、まあ、伝道されました。
He came and studied the Bible.
彼は教会に来て聖書を勉強して。
And God slowly changed his heart.
神様は少しずつ心を変えた。
He decided to forgive his family.
彼は家族を許すことを決心して。
But it was not easy for him.
でも彼にとって簡単ではなく。
To love and to reconnect with the family.
家族と愛してもう一度つながることは難しくて。
I really appreciate the brothers and sisters in his small groups.
小グループの兄弟姉妹たちがすごく忍耐して。
Continue to encourage him and to pray for him.
続けて励まして祈り続けました。
See, as Gojek driver, meeting with the small group is not easy.
この、まあ、こういうドライバーっていうのは小グループで集まるのは大変です。
If you haven't visited Jakarta, please do come.
ジャカルタ訪問したことない人は一度遊びに来てください。
This is our daily food.
これが私たちの毎日の糧です。
So, Jakarta traffic, it's so bad.
ジャカルタの渋滞はひどいです。
Even you're riding a motorbike, it's still so bad.
オートバイに乗ってても最悪です。
So, getting together is not easy.
集まるのは簡単じゃないです。
But the more he gets together with his small group, the more he gets together with a small group, it means the less opportunity he will make money.
から小グループと集まれば集まるほど、まあ、仕事できないですね、稼ぎができないっていうことになります。
So before he became a disciple,
彼は弟子になる前は、
he worked 14 hours a day.
彼は1日14時間労働しました。
He will start 5 o'clock in the morning.
朝5時から始め。
He will wake up and then he will.Look for customers,
彼は朝起きてお客さん探して
and he will easily stop at, no, 7, 8pm in the evening.
そして朝5時に始めた仕事が夜7時8時までずっと仕事を続けた。
But when he became a disciple,
弟子になれば
he decided to trust God.
彼は神様を信頼しようと決心し
and not to let his worry stop him from meeting together with his group.
で経済的な心配に負けないで小グループとちゃんと集まろうと
and not letting him to be worried about life.
彼は思い悩みに負けない決心をした。
He even decided to serve in a, you know, worship ministry.
彼は礼拝のソングリードも参加しました。
And he gave more time to help people to become a disciple.
で彼は人の聖書の勉強にも時間を献身しました。
And more time to spend time with brothers and sisters.
彼は小グループの兄弟姉妹と時間を過ごす時間をちゃんと作りました。
So instead of working 14 hours, now he worked 9 hours every week, every day.
1日14時間じゃなくて勤務時間を1日9時間まで減らしました。
So he wake up early in the morning and did his quiet time.
朝早く起きてクワイエットタイムやって。
And he will go and find his customers.
お客さん見つけて。
And then, in the evening, he will go and meet with the brothers and sisters.
で夕方仕事が終わったら兄弟姉妹たちと集まりました。
The good news is, even though he worked less hours,
良いお知らせは彼の勤務時間が短くなったにもかかわらず
he got more customers.
彼のお客さんの数が増えた。
Where did it come from?
それはどこから来たんでしょう?
It comes from God.
それは神様が与えてくださいました。
God sees his heart and God bless his heart.
神様は彼の心を祝福してくださり、
And his heart and love for his family also grew.
彼の家族に対しての愛情も成長し。
End of last year, he saved enough money to buy a small house in his village for his mother.
去年年末彼はお金を貯めて自分の、まあ、出身地にその村にお母さんのために家を買うことができました。
He decided to visit his village after 8 years and to reconnect with his family.
まあ、断絶してから8年後にもう一度自分の、飛び去った村にもう一度戻ることを決心しました。
Brothers and sisters, when we worship God sacrificially,
献身的に神様を礼拝するときに、
we can really see how God wants to bless us.
神様がどのように私たちを豊かに祝福したいかというところが初めて見えます。
Today I really pray that we are convinced that our lives are not defined by what happened in our lives.
もう一度皆さんに確信してほしいことは、自分の人生は何が起きたかということに定義づけられなく、
but by how we respond to what happened
to us. どのように何が起きたことに対してどう反応するかによって、私たちの人生が定義づけられます。
I want to close with a song that really helped my wife and I.To go through most challenging time in our lives.
最後にある歌を紹介したいんですけど、自分と妻にとって最も苦しかった時に、まあ、この歌の歌詞が私たちを励ましてくださいました。
It's from the movie Joseph, King of Dreams.
これはヨセフっていう映画のアニメから来ました。
It's called Better Than I.
Better Than I. 私よりも優れているっていうタイトルです。
The scene that we're about to see is about when Joseph was put into jail.
これはヨセフが牢屋に入れられてしまった時です。
Because he was accused of being inappropriate towards Potiphar's wife.
彼はそのファラオですね。ポティファルじゃない。
He was angry with God.
奥さんに対して悪いことをやったっていうことを責められて、彼は神様に怒っていた。
It was something unfair to him.
彼にとってはこれは本当に納得いかないことでした。
We could see how at the end he surrendered to God.
でもそういう、まあ、不利なことがあった中でも彼は神様に委ねました。
I hope this song will be an encouragement to you as it was an encouragement to my wife and I.
私と妻にとって励ましになったように皆さんもこれを見て励まされることを願います。
I love to sing it to you.
私が歌いたい思いはありますが。
That's not my talent.
でもそれは私の才能ではないので。
One day, Shin will sing it to you all.
いつかシンに歌っていただけたらいいと思います。
Let's enjoy the song.
はい。
I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here.So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I.
Brothers and sisters, let's respond the way Abraham responded.
何が起ころうともアブラハムと同じように反応しましょう。
Let's rest securely.
安心した心で葛藤しましょう。
Let's walk steadfastly with God.
ブレずに神様と共に歩き続けましょう。
And let's worship Him sacrificially.
そして献身的に神様を礼拝しましょう。
I love you all. God bless. Thank you.
皆さん愛してます。神様の祝福がありますように。